さんレディオ。
皆さんこんにちは。トラさんラジオ第8回を迎えることとなりました。おめでとうございます。ということで、いつもお聞きいただいている方ありがとうございます。さて、今回なんですけれども、いつも皆さんにお耳なじみの大崎さんなんですが、なんとですね、過労で倒れてしまったということで、ごめんなさい、急遽私が皆さんのお相手をさせていただくことになりました。船橋ゆき子と申します。多分ですね、初めましての方がたくさんいらっしゃると思うんですけれども、ぜひよろしくお付き合いください。それでは第8回トラさんラジオスタートです。それでは私、船橋のナビゲートでお送りいたします第8回トラさんラジオなんですが、しっかりとゲストをお迎えしております。さて、ゲストなんですけれども、ラーメンデータバンク代表取締役社長でいらっしゃいます大崎博さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。どうも。
ということでですね、大崎さんの仕込みということで、やっぱり大崎さんがいないとトラさんラジオ始まりませんので、今日はゲストという立場で。
もうゲストですから、はい、気が楽です。本当になんかこう不平って感じです。
どうですか、ナビゲートをここまで7回されての感想は。
やっぱ難しいですよね、喋るっていうのはね。特に私も噛んじゃいますしね。
まあ、噛む方はね、まあ、たくさん他にもいらっしゃると思うんですけれども、ね、はい、なかなかのナビゲートぶりだったと私は思っているんですけども。いやいや、
今日はね、本当気分が楽です。
はい、
それでは毎回ゲストがいいなっていう。
いろいろと伺っていきたいと思いますが、はい、まずは、社長就任おめでとうございます。
ありがとうございます。本当にもうね、はい、こんな時代が来るとは思いませんでしたよ。本当に。
いかがですか、社長業の方は。
いや、おかげさまでですね、忙しくなってしまって、ラーメンなかなか食えなくて、ラーメンを食えない大崎っていうのは大崎じゃないんじゃないかなっていう感じがするんですよね。もっとラーメン食わしてくれって感じなんですよね。
ね、ブログにもかなり忙しそうな中にも一生懸命食べ歩いてるなっていう感じがね、見えますけれども、
なんか無理して食べてるって感じがして、ちょっと自分らしくないなと思うんですよ。
その辺もね、まあ、趣味と仕事と兼ね合いも後で伺いたいと思うんですけれども、大崎さんが立ち上げました、ラーメンデータバンク、
はい、
株式会社ということなんですが、はいはい、一体、まあ、リスナーの方どんなことやってるのかなって漠然としか分かってない方いらっしゃると思うんですよ ね、 そ、 すね、はい、その辺についてぜひ詳しくお聞きしたいなと思うんですけれども。
そうですね、まず今始めてることとしましてはですね、トラさん、このトラさんラジオ、
はい、
スポンサー集めておりますんで、これも少しは収入源にしたいなと思ってるわけなんですね、はい、なかなか集まらないんですけどね。それともう一つが、トラさんジョブと言いまして、いわゆるラーメン店さんの求人に、はい、ご協力しようということなんですね。
はい、
トラさんジョブ、
はい、何件かね、求人の方も始まってるようですね。
そうなんですよ、なかなかね、これもまた集めるの大変なんですけどね。トラさんジョブということで始めております。
はい、
それとですね、トラさんビズ、
トラさんビズ、
はい、今まで私の方でやってきたのは、その美味しいラーメン店を紹介するっていう仕事をやってきたわけなんですけども、そのラーメン店だけの紹介ではなくて、
はい、
ラーメンを取り巻くいろんな業界のその企業さん、どんどん紹介していこうということも考えてるわけなんですね。それがトラさんビズですね。
はい、3つ今挙げていただきましたけれども、
そうなんです、さらにもう一つありまして、ラーメン店さんの、はい、携帯用ホームページをかなりお安い値段でですね、もう作ってしまおうと
大盤振る舞いな感じですけどね。
そうなんですよ、はい、いいのかなっていう感じでね、本当かなり安い金額で ご提供しているので、
はい、
まあ、興味のあるラーメン店さんいらっしゃいましたらですね、ぜひラーメンデータバンクにお問い合わせいただければというふうに考えております。
はい、今挙げていただきましたトラさんラジオ、ジョブ、そしてビズ、またラーメン店の携帯サイトということで、はい、まあ、4つのビジネスを中心にということのようなんですが、
はい、
1つちょっと気になっているのがですね、ラーメン屋さん、まあ、人気店は本当に全国で人気がありますけれども、企業の携帯で見るとやはり今かなりお安くっていう話もね、いろいろとありましたけれども、やはり中小企業さんが多いのかな。そんなところで、まあ、どこまでラーメン好きの大崎さんがね、ビジネスにしていくということで、 葛藤なんかあったり
ありますよ、うん、そんなねやっぱりお金をいただかないと仕事にならない、はい、でもたくさんお金をいただいたらお店の負担になってしまう、うん、その辺が微妙なとこですよね。難しいとこですよね。
そうですよね、まあ、こんなこと聞いちゃって答えがもしかしたら今はねなかなか見えないのかもしれないんですけれども、
まあ、なんとか一応自分なりにも考えはありますので、はい、あまりお店の負担にならずにラーメン業界を盛り上げていこうということで考えておりますから、はい、任しておいてください。
ありがとうございます、はい、力強い言葉、今後の抱負などありますか？
そうですね、やっぱり皆さんにもやっぱりどんどんラーメンを食べていただきたい、
はい、
でラーメン界全体をもっともっと盛り上げていきたい、うん、で美味しいラーメン屋さんにはもっと儲けていただきたい、で店もどんどん増やしていただきたい、はい、そのためにじゃあ私ができることは一体何なのかということをいろいろ考えていきますから、そういうことを含めてラーメン界をどんどん盛り上げていきたいですね。
ね、盛り上げていくためにはどんどんやっぱり美味しいラーメンをご自身で発掘して食べ歩きたいっていうところもね、
もうガンガン食べて、ガンガン紹介したい、
はい、
でもっともっと別な部分での、ビジネスで儲かって、それをラーメン業界に還元していきたいというふうに考えてるわけですね。
はい、この間、パーティーの方がありましたね、はい、設立パーティー5月の17日に、はい、
ありましたね、
はい、まあ、社長として皆さんの目の前でご挨拶しましたけれども、はい、パーティーの方いかがでした？
いやたくさんの方に来ていただいてですね、ありがたいですね本当に、こんなにたくさんに来ていただいて本当にいいんだろうかというぐらい、
はい、
たくさん来ていただいて大体220人ぐらいお集まりいただいたんで、まずそれでびっくりしましたね、
うん、
それと本当皆さんのそのなんていうんですかね、期待というかですね、
はい、
それをひしひしと感じましてこれはもう本気でっていうか、もともと本気ではあったんですけども、はい、頑張らなきゃいかんなっていうのを切に思いましたね。
やっぱり大崎さんが会社を立ち上げたことで、ラーメン界に何か一石を投じてくれるんじゃないかっていう期待値が高いということをね、うん、私も司会させていただいて実感しましたけれども、
そうですか、うん、もう頑張りますよ本当に。
はい、ぜひ最後にリスナーの方に一言。
そうですね、もう私はですね、そのラーメン界を盛り上げるために一生懸命やりますけれども、皆さんのご協力という点ではラーメンをどんどん食べまくってください。うまいラーメンを食いまくることがラーメン界を盛り上げることの一つですからね、ま
あ、その通りですね、はい、ということでですね、ぜひ、はい、ラーメンデータバンクのビジネスの方、大崎さんぜひ応援していただきたいと思います、はい、今日はゲストという立場で大崎博さんにご登場いただきました、はい、どうもありがとうございます。
ありがとうございました。
さて第8回トラさんラジオ、ゲストを大崎博さんにお越しいただいております、
はい、
引き続きよろしくお願いいたします。さて先ほどは、まあ、ビジネスについていろいろとお話を伺ったんですが、はい、まあなんでそもそもそんなにラーメンを食べるようになってしまったのかという 大崎さんのそのルーツについてちょっとお話を伺いたいなと、
これ、ね、よく聞かれるんですけどね、うん、
はい、
まあ、3人兄弟なんですね、末っ子なんですけどね、はい、小学校に行くようになった頃に、はい、おふくろが働きに出るようになっちゃったんですよ、
はいはい、
もうお前そろそろ大丈夫だろうって感じで、
うんうん、
これで小遣いをもらってですね、晩飯勝手に食えみたいな感じで、
はい、
まあ、そんな時代があったわけなんですけども、それで小遣いを持ってですね、うん、なんていうんですかね、その食べ歩きというか
してたり、
もうし始めちゃったわけなんですよ。
もうピンポイントにラーメンだったんですか？
もうなぜかラーメンだったんですよね。もちろんたまにカツ丼とか野菜炒め定食とかありましたけど、はい、うん、基本的にやっぱ一人で入りやすいっていうのがやっぱりラーメン屋さんなんですね、あれは中華料理屋さん。あとね、子供の頃に生意気なんですけど出前を取ったりとかね、
はい、ラーメンの出前を、
でまた小学生のくせに、
はい、
ラーメン一個じゃ申し訳ないなと思って、うん、ご飯物と一緒に取ったりとか、でそれを一人で食べてたから大食いになっちゃったんですね。
随分ね、子供の頃から食べ歩きのまあいろはを身につけていたのかななんて感じですけれども、会
津、うん、の出身なんですよ、
はい、まあ、その頃ラーメンっておいくらぐらいだったんですか？
くらぐらいでしょ、多分ね100円とか100何十円とか確かそんな感じだったと覚えてるんですけどね、はい、だから
じゃあお母さんにそれをもらって、
そうですね、
うん、まあそれが小学生の頃と、
小学生の頃、
はい、
まあ中学も似たような感じですよ。で高校はね、会津若松市まで電車じゃなくて汽車ですね、当時はね、はい、通ってたんですけどね、はい、学校の校門を乗り越えて近くの食堂まで食べに行ってという 時代があったんですけどね。
そんなことしてる人はもちろん大崎さんだけですよね。
いや実はね、結構いるんですよ。だから会津の人たちってね、きっとねみんなラーメン好きなんだと思うんですよね。その中で私がまあちょっと飛び抜けてたのかもしれないですけど、はい、周りがみんな結構そうやって食べてましたから、私自分では普通だと思ってたわけなんですよ。
その時はね、はい。で、まあ大学の時に上京されるというのが大きな転機ということですね。
上京しましたね。はい。で、やっぱラーメン好きですから、じゃあ東京のラーメンでも食べてみるかということでいろいろ食べてみたわけなんですけれども、はい、そんな時にですね、博多ラーメンにぶち当たっちゃったわけですね。
はい。
なんだこのそうめんみたいな細い麺は。
うん。
で、おまけにスープが牛乳みたいに白いじゃないかと。
はいはい。
何を考えとるんじゃみたいな感じで、びっくりしたわけですね、はい、でも結構美味しいじゃないかという
衝撃を受けたけれども、うん、美味しいということで、
そうですね、まあこんなラーメンもあるんだなということで、はい、もしかしたらもっと私の知らないラーメンの世界があるのかもしれない、
はい、
ということでいろいろな店に食べ歩きに出たわけですよ、
はい、
そしたら次から次へと新しい味が出てきて、うん、でその果てがないというか終わりがない、それが 今に至るまで続いてるわけなんですよ、
はい。まあ、ラーメンが好き食べ歩くだけだったら、まあ、一般の方もなさっていると思うんですけれども、自ら今度、まあ、サイトを立ち上げるわけですよね。
そうですね、それが1995年なんですけれども、うん、インターネットっていうのが普及し始める頃に、
はい、
インターネットで調べたらそんなにラーメンのサイトがなかったんですね、
うん、
であるならば自分で作っても自分でも情報発信しちゃおうということで始めたのが東京のラーメン屋さんというサイトなんですね、
はい。まあ、その頃は、お勤めなさっている、会社の事業の一つだったんですか。
事業の一つっていうか、まあ、うん、趣味の一環でありビジネス的じゃなかったんですけどね、
はい、
とりあえず勉強のために始めたわけなんですけども、
勉強のため、
はい、インターネットを研究しなきゃいけないなということでね、うんうん、
はい、
そしたら読者の皆さんからたくさんのこんな店あるぞあんな店あるぞここも行ってみろっていう、はい、メールがたくさん来てですね、うん、あ、分かりました、行ってみます行ってみますっていうふうに言ってるうちに年間800杯ペースになってしまったということなんですよね、
はい、800、まあ、今はねもっと食べる方もいらっしゃいますけれども、800杯も食べるようなきっかけになった、まあ、そのインターネットを立ち上げることによって、他にもたくさんラーメンに興味を持っている人がいるっていうのはその時に知ったということなんですか。
そうですね、まあ、そういう人たちが集まってきたっていうのも、うん、もちろんありますし、オフ会とかでやって情報交換したりもしましたけどね、まあみんなと一緒にそのラーメンの食べ歩きっていう、まあ、ブームというんですかね、
はい、
なんか一つの、トレンドを作れたのかななんていうふうには思っておりますけどね、
一貫してずっとラーメンで、他のものにこう目がいったりとか何か。
いやいや、私はですねこう見えてもというか、
はい、
いろんな食べ物を食べてるんですよ、
うん、
でラーメンももちろんラーメンを中心に食べてはおりますけれども、はい、まあ、餃子とかとんかつとかですね、フレンチとかイタリアンとかいろんなものを食べてるわけです、
うん、
その中で目立ってるのがラーメンということなんですね。
はい、お見かけするに、そんなに太ってないですよ。
ちょっと太りつつあるんですけど、まあ、175センチ75キロと、
うん、いやそれは全然もう、はい、
中肉中背ってとこですかね、
はい、その体型を保つ秘訣というか、食べ歩きをされていて、まあ、私もそうなんですけれども、まあ、太る食べ物ではないんですが、やはり杯数が増えるとというところあるじゃないですか。
はいはい、ありますね。
何かありますか。
何もないところがですねその質問されると一番困るんですけど、何もないんですよ本当に、
はい、
だから得意体質なんですよね、
まあ、恵まれていると、
両親に感謝というところですね、
はい、そうですね、はいはい、
こんな体に産んでくれたお袋に感謝というところですかね、
うん、ぜひ今後の、まあ、お仕事にもその、はい、得意な体質を生かして頑張っていただきたいと思いますけれども、
ありがとうございます、
はい、ということで今日は大崎さんの、ま、ラーメンのルーツということについてお伺いいたしました、はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。どうも。はい、今回は船橋ゆき子さんにいろいろやっていただきました。すいませんね、はい、いろんなこと。
こちらこそありがとうございます、
ね、アドリブがかなり多くて本当に申し訳ないです、はい、さてこのコーナーはですね、はい、お好きなお店3軒をご紹介いただくコーナーになっております、
はい、
船橋さんの その好きな店3軒をご紹介いただければと思います。
はい、まあ、今回出演させていただいたんですが、ええ、私、まあ、3年ぐらい前に、ええ、まあ、尾崎さんをはじめとするフリークの方たちと出会って、はい、ええ、かなりラーメンにどっぷりとハマって
結構食べてましたよね。
食べ歩いてたんですよ、ええ、でちょっと太ってしまいまして。
あ、そうでしたっけ。
まあ、仕事で一応、ええ、ラジオはやってないんですけれども、イベント関係の司会とか MC とかをやっている関係もありまして、まあ、ちょっと太ってしまっては、まあ、いろいろと支障があるということで、ちょっとね、残念ながら今はちょっと遠ざかっているかなっていう感じなんですが、好きな店、
当時食べ歩いたわけですよね、結構ね、
はい、そうですね。
その中で好きなお店3軒挙げていただければと思います。
はい、まずは、まあ、ダントツ1位という感じなんですけれども、ダントツ1位なんですね、はい、湯島にある天神下ラーメン大輝が大好きですね。
大輝が来ましたか、はい、なんか一時期お店の手伝いまでしてたらしいじゃないですか。
はい、2002年でしたっけ、日テレか何かで1万人が選ぶ、はいはい、まあ、ラーメンみたいな番組がありましたよ、
ね、時
間番組、
はいはい、
それで大輝さんが第1位に輝い
た。ありましたね、あの時なんか400人最高400人ぐらい並んだっていう話ですよね、はい、
次の日に朝、まあ、起きてみたら、ずらりと行列ができていて、まあ、あの辺はちょっと、ラブホテルなんかありますから
す、ね、
お客が入らなくてですね、苦情が来たなんていう話もあったみたいなんですけど、
そうなんですか。
それで、当時、まあ、フラフラしてましたので、暇の時は手伝ってということで、まあ、ありがたいことにちょっとだけ行列整理のお手伝いをさせていただいて、
ね、はい、船橋さんが行列整理なんかしてたら全然食べる気ない人まで並んじゃったじゃないですかね。
いやいやいや、もう、いっぱいいっぱいでやってましたけれども。そうなんですか、
は
い、
多分ね、あの時の行列が東京都のラーメン行列の日本新記録じゃない、東京都記録じゃないかと思うんですよね、はい、あ、日本記録ってことなのかな、そういう意味では、
うん、
400人なんですよ、
それくらいは、
は
い、いたというふうには伺いましたけれども、
ね、
うん、
じゃあ次2番目に好きな、2番目にじゃなくて2軒目の好きなお店、
ね、はい、初台にある一福さん、はい、
あ、一福さん出ましたか、はい、おかみさんの、
はい、はい、まあ、味噌ラーメンが美味しいということももちろんなんですが、あとこの後お話しする2軒は、はい、女性として、やはり女性のスタッフさんであり店主にすごく惹かれるなっていうか、まあ、そういうことでちょっと挙げたいかなというところなんですけれども、
はい、それは接客とか味にも、
もちろん味もそうなんですけれども、やはり私の中で食べ歩きをする一つの、まあ、はい、ポイントとして、あ、もう一回会いたいなっていう店主さんのお店にやっぱりこう足を運んでしまうというか。
なるほど、
はい、もちろん食べ歩いている皆さん件数をかなりね多くされると、まあ、本当にいろんなところに行っていろんな味を知りたいっていうようなスタンスの方もいらっしゃると思うんですけれども、私は好きなお店に通いたいタイプというか。
あ、なるほどなるほど、はい、そういう意味での一福さんなんですね、
う
ん、
誰に対してもこう物腰の柔らかい感じと、
ね、
ラーメンを作る時の湯切りのこうなんか力強さみたいな、そのギャップにこうちょっとおって思っちゃうところもあったりして。
なるほど、
はい、
いいですね、わかりました。じゃあ3番目のお店、
3番目はですね、はい、宇都宮なんですが、バカウラーラン、バカウマラーメン花の木、はい、花の木さん、
これね、面白いですよね。船橋さんは、はい、その女性店主というか、はい、言ってたじゃないですか。
そうですね、
私のイメージはやっぱり、うん、作ってるのは菊池さんというあの男性の方なんで、はい、
そうですね、
イメージは、もちろん磯さんもいるんですけどね、うん、はい、菊池さんっていうイメージの方が強い、なんか男っていうのがちょっと感じたりする。その辺がね、人によってやっぱあるいは男性女性によって違うんだなっていうのを聞いて、今ちょっとびっくりしましたけどね、
ま、そうですかね、うん、もちろん中で、ラーメンを作ってるのは菊池さんなんですけれども、磯さんのまた一福のおかみさんとは違った、まあ、なんか寒いですかね、いつも、
はいはいはい、
着てらっしゃるのが和服か何かのこう、作業着みたいなもの、ね、着てらっしゃってすごく凛々しい清潔感があるというところで、はい、まあ、好きなのと、まあ、あともちろん磯さんももちろんなんですが、あんなに贅沢な、
うん、
一軒家というか平屋の空間で、はいはいはい、ラーメン食べちゃっていいのかなっていうような、もう至福の時みたいなのを味わえたというのはあります
ね。こういっちゃなんですけどね、都内じゃできないお店ですよね、あれはね。
そうですね、
地方ならではっていうか、あの空間っていうのは、
はい、
そういうもうそれならではっていう感じがありますよね、
はい、あとはですね、チェンピンがここの大好きなんですよ。すいません、ラーメンじゃないんですけど、ごめんなさい。
日本中食べ歩いて、私も食べ歩いてますけど、あれはね、はい、本当に花の木でしか食べれませんからね、
そうなんですよね。だからあの餃子スタジアムか何かが池袋にできた時に、なんかそのくくりで来ないかな、はい、来ないかななんて、
あ、私も期待しましたよ、
はい、思ってたんですけど、はい、残念ながら、
うん、惜しかったですよね、はい、そうですか。そういう3件の選び方
なんだろうですね。なんかこうざっくばらな感じでなんですけれども、うん、あのまあ思い出もあり、まあもちろんラーメンが美味しいということもありということで、はい、あのこの3件にしました。
もちろん私もね全部好きな店ですし、はい、まあ、全然問題ないと思いますよ。申し分ないですよ、
はい。
整理しますと、湯島にある大輝、
はい、
初台にある一福、
はい、
宇都宮にある花の木、
はい、
ということですね。
ということですね、
はいはい、まだ行ってない方はぜひ足を運んでみてください、
はい、
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。さて皆さん、第8回トラさんラジオいかがでしたでしょうか。今回はイレギュラーな形で大崎さんをゲストとして、株式会社ラーメンデータバンクの社長ということでいろいろとお話を伺ってきました。これまでトラさんを愛読していただいた方にも、大崎さんが株式会社ラーメンデータバンク代表取締役に就任してたっていうことをね、見落としていた方もいらっしゃったかもしれませんけれども、ぜひ今後は大崎さんの社長としてのご活躍にも期待、注目していただきたいと思います。また次回からは大崎さんのちょっと会津なまりのですね、ナビゲートお楽しみいただけるかと思います。ぜひ次回もご拝聴ください。それではトラさんラジオ第8回でした。それではまた。